耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん、海ってどんなイメージを持っていますか？僕は埼玉県出身でね、いわゆる海なし県なので、海ってすごい憧れがあるんです。大人になってからも海で遊んだ経験ってあんまりなくてですね、特にあの砂浜のある海っていいなって思うことが多いんですよね。さて、本日ご紹介するのはそんな海沿いの町久里浜を舞台にした、どこか切なくどこか温かい文芸作品です。しかもこの作品、著者さんの5年ぶりの新刊にして15年ぶりの長編作品というファン待望の一冊となっています。一体どんな作品なんでしょうか。行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミリナチオミ新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川より出ております山本文夫著渚という本です。まずは著者のご紹介。山本文夫さん、神奈川大学卒業後会社員生活を経て、1987年にプレミアムプールの日々という作品でコバルトノベル大賞佳作を受賞されました。そして1992年に少女小説から一般文芸に移行しまして、1999年恋愛中毒が第20回吉川英治文学新人賞を受賞、2001年プラナリアという作品で第124回直木賞を受賞されました。そんな山本さんが書いた今回の作品渚なんですが、山本さん、5年ぶりの新刊となります。前作が中編小説集アカペラですね。そして恋愛小説という作品以来15年ぶりの長編小説となるということで、山本さんファンの方は待望の一冊なんじゃないでしょうか。じゃあ早速その作品渚の内容を、紹介していきましょう。この物語には2人の主人公がいます。一人は長野の田舎から上京し、地元の幼なじみ笹井と結婚した冬野という女の人。幼い頃から海に憧れを抱いていた冬野は神奈川県の久里浜で夫とつつましい生活をしていました。そこへ東京で暮らしていた冬野の妹すみれが住んでいたアパートでぼやを起こしたことから冬野の家に転がり込んできます。でもう一人の主人公はその冬野の夫の会社の後輩である川崎という男の人です。お笑い芸人を志していた川崎は恋人桃香のために夢を捨てて営業マンとして再出発をしたんですが、この入った会社がどうしようもなく暇で悶々とした日々を送っています。この2人の視点でストーリーは進んでいきますが、ある日すみれが久里浜でカフェを開くことを決めたことから物語は静かに動き出していくんです。では一部ドラマにしてみましたのでお聞きください。
どこ行ってたの？っていうか冬乃ちゃん、でかいカバン持って毎日どこに？はいよ、お疲れさん。ちょっと待って。ちょっとごめん。
携帯の着信画面には森と表示されてるのが見えた。その人からはよく電話がかかってくる。スミレは携帯をテーブルや床に放り出して置いておくので、着信があるとどうしても目が行ってしまう。森の着信を見たのはもう何度目かだ。妹は私がどこに出かけているのか興味がないと思っていた。うちに来てから1ヶ月、その質問は初めてだった。
ごめんごめん。そういえばさ、お姉ちゃんこの辺で美容院どこ行ってるの？
この辺では行ってない。
ああそうなんだ。東京まで切りに行ってるの？
ううん、自分で切ってる。
ハサミで？
散髪用のハサミ。このくらいの長さだと自分で切れるよ。美容院好きじゃないし。
好きとか嫌いとかの問題？
スミレくらいの長さだとカットは重要だよね。私だって勤めてた時はさすがに美容院でちゃんと切ってたよ。それは横浜の駅ビル。
そっか、横浜か。
でもそこ割と安い店だったから、スミレはもっといい店行った方がいいよ。あ、そうだ、笹井くんに聞いてあげる。サロンにシャンプーとか卸す会社だからいろいろ詳しいと思う。
へえ、そんな仕事してたんだ笹井くん。
日野さん。
あ、 こんにちは。
え？
すみません、お待たせしてしまって。
いえ、こっちが早く来ただけで。大丈夫ですよ、飲み物は。
あ、いえ、もしよろしかったらすぐに現地に参りましょう。日が暮れる前の方がいいと思いますので。
あ、これは姉です。一緒に見てもらおうと思って。
お姉様ですか、お世話になっております。よろしくお願いいたします。
不動産会社？
じゃあ行きましょうか。
駅前のロータリーを抜けて商店街の外れまで来ると、二人は足を止めた。そこは細い路地の四つ角にある古い造りのスナックだった。
今開けますので。
昭和って感じでいいでしょ。ここでカフェをやろうと思ってさ。お姉ちゃん暇なら手伝ってくれないかな。
カフェ？
昭和のレトロカフェね、え、いいでしょ。
この物件は角地でこれだけの広さがある割に賃料が安いんですよ。もともとはスナックでしたけど、設備も居抜きで使えば開店資金の面でも。
カフェを開くなんて、そんな、急に何言ってるの？だってそんな話この1ヶ月一度もしてなかったじゃない。それに何浮ついたこと言ってんの？
え、
バカじゃないの？ただの汚いスナックじゃないの？こんなところでお茶飲む人なんかいるわけないでしょ。大体お店っていうのはもっと計画的にやるもので、思いつきで昭和レトロとか言ってもこの辺りの人がありがたがるわけないじゃない。
あの
大体あなた住むところも仕事もちゃんとしてないのに、なんでこんなバカバカしいことにお金使おうとするわけ？働きたいのならコンビニのアルバイトでも新聞配達でも体使って真面目にやりなさいよ。
急に来た悪い。
いいよいいよ、テレビ見てただけだから。
これ適当に買ってきた。
わー、ありがとう。あ、甘夏ソーダだ。これ好きなの覚えててくれたんだ。
ほんとごめん、急に来て。
もう何回謝ってるの？ダメな時はダメって言ってるじゃん。
ねえ、
嫌なことでもあった？
俺へこんでる？
嫌におとなしいよ。
俺はいつでもおとなしいよ。
ふん。ねえ、来週は休めるの？
火曜日ね。桃香は？
休める休める。どっか行く？
休みの日は休んだ方がいいんじゃないの？
なんか引っかかる言い方だな。
いや、桃香ちゃんもいろいろ用事があるんじゃないかと思ってさ。朝寝坊とか買い物とか勉強とか脱毛とか。
脱毛ね、もうすぐ夏だしね。ちょっと手洗い。
ああ、ベランダ借りるね。結局また桃香のところに来てしまった。彼女とはいずれ結婚するのだから別に来たっていいのだが、何かがすっきりしなかった。会って話を聞いてほしくてやってくるのだが、彼女を前にすると俺のくだらないモヤモヤを聞いてもらうのは気が引けて何も言えなくなる。桃香とは3年前に同窓会で再会して付き合うようになった。まさかその後桃香のためにお笑いをやめることになるとは思いもしなかった。そして営業として入った会社はどういうわけか毎日暇で、俺は上司の支えとほんの少しのルート営業をする以外は
暇つぶしの釣りに付き合わされているだけだった。何やってるんだろう俺。
お姉ちゃんは反対なんだ。
お友達？
森と申します。こんな時間に突然すいません。
栗浜いい街じゃん。いい街にはいいカフェね。
きっと姉妹でやるカフェも繁盛
しますよ。それって明らかにブラック会社だよ。なんとかしないと。
なんとかって？
残業代ちゃんともらってる？
まあ。なんで泣いてんの？
不安なの。そんなに痩せちゃって。芸人やってる時も不安だったけど、今はもっと不安なの。
じゃあこれからうちの会社はどうなるんでしょう？
さあな、僕はさ、一回始めたことをやめるのがすごく下手なんだよね。やめた方がいいこともやめられないんだよ。どうしたらいいかね。
知りませんよ。俺、秋月や会社のことも分かりませんが、笹井さんのことも分かりません。
うん、女房にも言われる。
店のことは確かに相談しなくて悪かったけど、それだって相談できる雰囲気じゃなかったからだし、森のことは気にしないって顔してたよ。私には笹井くんの考えてることが全然わからない。
なんだよ川崎くんよ、どんだけしょぼくれたサラリーマンなんだよ。
明日の出会川崎くんも来るよ。
川崎くんって仕事やめていいんだよ。
冬の朝、店が失敗したらどうするつもりなの？
わからない。私の両親は自分のものと人のものの区別がつかない。
お前、死にたいと思うことってある？
え？
さっきさ、岩の上に立ってて波がこうザブンときて、ちょっと足を踏み込めばいろいろ終わるような気がして。
先輩、それダメです。とにかく一緒に生きていたいんだよ。何かして一緒に働こうよ。
たまにはホームセンターの方へ行こうよ。
そうだね、海の方へちょっと散歩してみようか。渚。
はい、というわけで以上ドラマでした。こんな風に物語はですね、この冬野と元芸人で冬野の夫の職場の後輩である川崎という2人の視点で進んでいきます。まあ、妹のすみれと夫の笹井くんにどこか引け目やわだかまりを抱えながら家族や人生に迷いを感じている冬野、そして付き合っている彼女桃香のために芸人を辞めてサラリーマンを続けているものの、人生の手応えを見失って地に足がつかない川崎、まあ、それぞれが、まあ、それぞれの人生で葛藤していく様子というのが描かれているんですね。でこの二人、冬野と川崎はですね、まあ、あるきっかけから出会うことにはなるんですけども、まあ、密接に関わっていくっていうわけでもなく、まあ、それぞれに働くということや自分を取り巻く人間関係に思いを巡らせていくっていう関わり方をしていきます。まあ、でもですね、この二人、冬野と川崎くんって全く違う感じに見えるんですけども、そんな二人の悩み葛藤っていうのがなんかどこか共通するところが垣間見えてきて、まあ、最後にはやっぱりその人生っていうなんか深いテーマで一本の物語につながってるんだなっていう、そんな印象を受ける作品でした。でちなみにタイトルが渚なんですけども、まあ、これは一応すみれが開くカフェの名前が渚カフェっていう名前だったり、あとまあ舞台がそもそもね海沿いの栗浜っていうこともあるかなとは思ったんですが、渚っていう言葉はですね、どうも海とか湖の波打ち際っていう、そういう意味なんですけども、あの状況のように穏やかでありながら、まあ、どこかその水の中に引き込まれてしまいそうな、で時には荒々しい、なんか人生を表しているっていう意味のタイトルなのかななんていうふうに思いました。まあ、全体を通してなんかこうなんて言うんでしょうね、人生の葛藤を描くっていうのが温かくもあり、またなんか冷たくもあるという、まあ、まさにタイトル通りね、海とか湖とかそういったなんか水辺の雰囲気を想像する人生を考えられる、一冊でした。ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。 渚、山本文夫著、角川より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。まあこの本読んで思ったのはですね、まあ、人生ってのは本当にちょっとしたことがそのドラマ性を持つんだなと思いました。まあ、もちろんこの作品はねフィクションではあるんですけれども、でもどこかで本当こんなドラマみたいな人生を生きてそうな人っているんじゃないかななんて、そのなんかリアルさを感じましたね。でこの作品なんですけど、僕ぐらいの年齢、僕今30歳ですけども、本当30前後の人が読むとですね、あーリアルだなって感じると思います。若い人がどうかはちょっとね、僕ももう若くなくなっちゃってんでわからないんですけれども、まあ、30オーバーの人とかこの作品見ると共感するところ多いんじゃないでしょうか。若くてもですね、結構早めに働いて苦労してる人とかは多分ね、この作品のその微妙ななんかこう機微というか、なんかこう心のね葛藤とか、そういった描写が心に刺さるかなと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。